12時半になりました。1485ラジオ日本小田原放送局ラジオウエストをお聞きの皆さん、ここからはユッキーのラジカルランドですよ。皆さんこんにちは、ゆっきーこと伊藤ゆきです。ここからの時間は神奈川県西部の皆様にラジオ日本第一スタジオからラジカルランド、今週も2時間30分生放送でお届けいたします。最後までお付き合いください。朝晩はもうすっかり冷たい空気、痛い、ちょっと顔が痛い、鼻が痛いって感じるようになりましたね。今日スタジオに来るときはまあだいぶ冷たい空気で、まあ、太陽出てたんですけどね、ひんやりするな、もう秋っていうよりも半分冬かななんて感じることも多くなりました。またイチョウ並木かなり色づいたところもあるみたいですね。ただこれ私だけですかね、感じているのが今年のイチョウの紅葉まばらじゃないですか。いつもは、ま、私の基準っていつも行く近くの公園のなんですけど、イチョウの木なんですけど、いつもはだいたいパッともう黄金色にもうキンキラキンに輝いて、からイチョウの葉が落ちるんですよ、どっさりと。だからもう上に黄金色のイチョウの葉が一面に広がったと思ったら、今度下にそのイチョウの絨毯が広がるっていうので、それが終わって冬が来ましたよっていう流れなんですけど、今年はあ、イチョウの葉がいっぱい落ちてるって思ってよく見るとなんか微妙に緑なんですよ。でなんか虫に食われてるわけじゃないんですけど、しなしなしなってなって落ちてる葉が非常に多いんですよね。でラジオ日本の近くにもちょっと有名な日本大通公園ってありまして、そこにイチョウ並木があるんですね。横浜スタジアムってね、もうぶっちゃけちゃいますけど、ここ横浜なんですけどごめんなさい、ちょっと大人の事情で青少地域にお届けしてるんですけれども、できる限りこういい音楽を、いいいろいろをとか機会をって思うとここでっていうね、あの言い訳なんですけどごめんなさい。でね、そのイチョウ並木がありまして、そこもいつもはせーのバンっていう感じで真っ黄色になるんですよ。ちょっと前までは緑だったのにっていうくらいで、もう週末になるとカメラを構えた方が一斉に上向いているっていうくらい、もう転ばないでくださいねと思うくらい、もうずっと上見たまんま、スマホだったりちゃんとした一眼レフとかのねカメラ持って歩いてるんですけど、今年はみんなうーんって顔してるんですよね。だから私と同じ風に感じていらっしゃる方多いのかな、それとも私の気持ちが変わっちゃったのかなとか感覚がね、感性が衰えちゃったのかなとか、なんかまあ良かったわけじゃないんですけどねそんなことを感じながらスタジオに向かってきました。でリスナーさんから昨日メールいただいてまして、明日楽しみにしているよなんていうメールとともにイチョウのお写真もいただいてたんですね。よろずやさんありがとうございます。でよろずやさんも同じような内容を送ってくださいまして、微妙に真っ黄色ではなく緑の部分がありました、でも燃えるような黄色が青空に映えて綺麗でしたというお写真で、確かにすごく綺麗なんですけど、よく見ると黄緑色の部分、あと黄色のイチョウの葉がしんなってしているような気もしなくもないんですよね。いかがですか、皆さんの近くではいつものように綺麗にイチョウの紅葉見ることできますか。もう冬もあと少しなので、今週末は冬支度される方たくさんいらっしゃると思います。我が家も先週末分厚い布団出しました。なんかまだ湿気の感じがするなんかちゃんと干せてないのでね、ちゃんと干したいなと思います。今日この後夜すごく寒くなるみたいです。明日も雨が降って気温がぐんと下がるということですので、もしお布団出せる方は明日雨なので、 今日干してみるのがいいかもしれませんね。風邪をひかないように。そして外でラジカルランド、今日お付き合いくださっている方、温かくして無理をしないように番組にお付き合いください。電話、ファックス、メールで今週もメッセージなどなどお待ちしております。電話番号は 045-252-1422、 045-252-1422。 ファックス番号は 045-231-0253、 045-231-0253。 メールアドレスは小文字で rl@tk1co.jp。 そしてラジカルランドはカタカナでラジカルランドと打っていただくと検索できるようになっています。ホームページがあります。そこからは今流れているリアルタイムでお送りしているこの放送、夜8時くらいにはリピート放送として配信されますので、そちらもぜひお付き合いください。ユッキーのラジカルランド、この番組はお聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。フライデーだけどブロンディーサンデーガール、それでは今日のラインナップです。この後は今日はこんな日、そして今日も誰かの誕生日、さらに午後1時からはお天気のコーナーと、今日から始まるコーナー、ストラジ をお送りします。新コーナーです。ストラジはカタカナでクエスチョンマークがつくのが正式なタイトルなんですが、ストラジってなんだ、プレラジは月末でしょと思った皆さん、ご説明しよう。ストラジとはストロークレコーズというレーベル、という音楽レーベルですね、に所属しているアーティストが登場するラジカルランドだからである。以上ストロークレコーズとラジカルランドを足したわけですね。単純ですよストラジ第1回目はこの後深夜2時のロックラッシュレディオ、私も担当しているロックラッシュレディオに登場してくれるアーティスト、ライフェスの藤村十三郎さんです。侍じゃないですよすんごいですよね。藤村さんはいらっしゃいますけど、十三郎さんってね、お楽しみにそして音楽を特集でお送りするミュージックアラカルトはホイットニー・ヒューストン、さらにゲストコーナー、今回番組初登場、木村しのぶバンド、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんね。なんとお医者さん女医さんなんですよ、耳鼻咽喉科のわ、どんな方なんでしょう。ラジカルランドにお医者さん来てくださるの初めてですね。私が別に見ていただくとかそういう全く見てもらうとこはないわけじゃないんですよ。すごいあるんですけど、今日はアーティストとして木村さんをお迎えしようと思いますお楽しみにそして午後2時からはしゃべるギタリストのぶのゆっきー勘弁してよ、のぶさんが登場します。のぶさんと一緒にお送りするコーナーの中のコーナー、なんでもランキングはコンビニあるあるお送りします。私たちの生活の中でなくてはならないコンビニあるあるです。お楽しみに。おやつの時間の3時までお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。
おたわらあおたわらあおたわらあおたわらあゆっきーのラジカルランド生放送中。
11月17日はどんな日なのか、一緒に今日はこんな日参加してください。将棋の日です。日本将棋連盟が1975年昭和50年に制定しました。江戸時代将軍で将棋好きだったというあの八代将軍の吉宗が11月17日を将棋の日としてお城での将棋の対局を制度化したということなんですね。松平健さんの暴れん坊将軍、また NHK の大河ドラマにもなった徳川の将軍の中でも有名な方ですね。その吉宗さん、大変好奇心の強い方だったようで、絵を描いてみたり、鎖国の時代に洋書、外国の本ですね、この洋書の輸入を解禁したり、また前にこのコーナーでもご紹介いたしましたが、ベトナムから象を輸入して長崎から江戸まで運んで象ブームを巻き起こしたり、なかなか面白い将軍だったんですね。将棋もお好きだったという吉宗さんにちなんだ将棋の日、そんな将棋、今ちょっとしたブームになっているようですね。映画、漫画にもなっていて、将棋をテーマにしたものが出てますね。私も少し前ですが、将棋の映画見ました。幅広い年代に根強い人気のある将棋、今のブームは中学生でプロの仲間入りをした藤井聡さんの存在が大きかったですね。久々の将棋ブームということで、ソータグッズ、藤井聡太さんです、藤井聡太グッズはネットでも売られて即完売というニュースもありました。対局中によく注文するお蕎麦屋さんにもファンが殺到しましたね。藤井聡太さん、すごい方ですね。また今加藤一二三さんも人気ですよね。もうすごくいいキャラクターで、見ていてニコッとさせていただけますね。そんな天才と言われるお二人から、あの人が天才と言われるのが 羽生さんなんですね。もうあのお二人がさらに天才って言うんですから、すごいことですよね。今将棋の本やゲームなどが大きく売り上げを伸ばしているそうです。 T シャツもすごい売れ行きだそうです。今日は将棋の日です。そしてスイカが発売された日でもあるんですね。 JR 東日本が開発した乗車カード、電子マネーですね。改札のところにかざすだけで、いわゆるこうピッとするだけで切符を買う必要がないと、まあ、便利ですよね。私も便利に使わせていただいております。しばらくなんか怖いから、こうスイカを使って券売機で乗車券を買ってすごいもう遠回りなことしてるんですけど、改札口でもし開かなかったらもう迷惑になるでしょう。でそう考えるともう怖いので、もうスイカで券買って入ってたんですけど、その後もなんかこうピッて やればいいんだよなんて教えてもらったんですけど、その後もなんか怖いんですよ。もし後ろに人がいて開かなくてずらって並んだらどうしようって、もうそれが考えで、あのお財布とかそのまま入れたままでもできるんですよね。でも出します、怖いからまあね、あのスイカ単体でピッてちゃんとやるようにね、バスもそうなんですけどするようにしています。それでも後ろに人がいるとそれだけでもヒヤッとして膝がムズムズってするんですそうなんです、そうなんです。横ちゃんが今そんなって言ったんですけど、そうなんですそんなスイカ、今は県内のバスでも使えますし、コンビニでも使えますよね。最近駐車場でも使えるところがあるんですよね。使えないと逆にって思ったりしますよね。慣れって怖いですね。そんなスイカの歴史が始まった2001年の今日、この曲が大ヒットしていました。モーニング娘。ミスタームーンライト、愛のビッグバンド。続いては今日も誰かの誕生日、今日バースデーを迎えられた方々ご紹介しましょう。まず1939年のお生まれで78歳になられたのは内田裕也さん。鮭食べなの方ですね。違いますね鮭食べなじゃないですねおめでとうございます。ザ・ロッカーって感じですよね。そして1942年のお生まれで75歳になられたのは映画監督のマーティン・スコセッシさん。2007年のディパーデッドですかね、ディパーデッド見たんですよ私これもう見てないかのような内容もちょっと忘れちゃってるんですけど、ただすごかったなと思ったのがジャック・ニコルソンとマット・デモンとディカプリオさんが、もうそれだけしか覚えてない、タイトル忘れちゃった続いて1966年のお生まれで51歳になられたのは女優ソフィー・マルソーさん。年を重ねるにつれ美しくなってく方ってもう見ていて憧れますね。あ、そうなりたいなって思います。で、このソフィーさんの言葉の一つで、年を取るのは人生で誰もが通る道って、その年代ごとの美しさにこだわりたい、上手な年の重ね方をされている方なんですね。確かにこう逆らってもしょうがないことありますもんね。私ももう身をもって感じています続いて1968年のお生まれで49歳になられたのは増田岡田の岡田圭介さん。49歳、おめでとうございます。閉店ガラガラガラ。さらに1970年のお生まれで47歳になられたのは TOKIO の城島茂さん。そしてミッキーマウスさん、明日なんですが、明日18日お誕生日です。今日バースデーを迎えられた有名人の皆さん、そしてラジオの前のあなた、おめでとうございます。 今日はデーブ平尾さんのお誕生日でもあります。ザ・ゴールデンカップス、愛しのジザベル。
あなたの面影忘れはしない、シャネルの香りは今も残る。恋消えた恋帰らぬ昔の日よ、恋燃える恋今でも心は熱い。愛していたのに。
ラジカルランド神奈川県西部の皆さんにお届けしています。メールいただきました。ラスベガスさん、こんにちは。リクエスト曲いただいたんですが、こちらになくてごめんなさい、ね、昨日ん15日ですね、昨日じゃないですね、水曜日あいただいてたんですね。ありがとうございます。もしよろしければ再リクエストしてみてください。結構ないです、ごめんなさいっていうこともあるかと思いますが、数打ち当たるかもしれないのでどんどん送ってみてください。そして高森さん、ありがとうございます。メッセージいただきました。友人と毎年伺う紅葉狩りに行きました。人も銀杏も多く、今年も満足できる一日を過ごせました。とあら、よかったです。満喫されたんですね。ちょっとね、お天気が不安定だったりして、紅葉を見に行くのに、まあね、予定ずらしたとか行けなくなっちゃったなんていう方も私の周りに結構いたんですけれども、高森さんは行けたということで、銀杏も拾ってる方たくさんいますね。袋いっぱいにね、重そうですね。銀杏もいっぱい袋に入ると、もうお家でね調理される方、上手な方はきっと美味しくできるんでしょうね。いや、秋の香りって心を豊かにしてくれますよね。またこの銀杏もイチョウ並木、秋ですよってで、秋忘れてても多分鼻でちゃんと感じられるので、それもやっぱり植物ってすごいなって。ここにいるよ、僕はここだよ、ちょっと匂うけどねみたいなそれでね、感じている方たくさんいると思います。美味しくいただいてくださいね。高森さん、ありがとうございました。ラジカルランド、まだまだ続きますよ。メールもありがとうございます。できる限りお送りしますので、ちょっと待っててくださいね。この後はお天気のコーナー、そして一曲お送りした後は新コーナースタートしますよ。 ウェザーリポート。